正しい人の口は知恵を語り、その舌は義を告げる。その心には彼の神の御教えがあり、彼の歩みはよろけることがない。悪しき者は正しい人を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は悪しき者の手の中に彼を捨て置かず、裁きの時にも彼を不義に定めない。主を待ち望め、主の道を守れ。主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。あなたは悪しき者どもが断ち切られるのを見る。
はい、ありがとうございます。この聖句、37編の34節は私たちの教会の2023年度の年間聖句であります。このフレーズを私たちもう一度皆さんと一緒に声を出して読んでみようでありませんか。出してください。はい、じゃあよろしいですか。37、34出てないですか。はい、OK。 このフレーズを皆さんご一緒に声出して読んでみましょう。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ。主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。詩編37編34節。はい、ありがとうございます。2023年4月に入りました。新学期が、新年度が始まりました。学校や会社や行政などでは全て新しいスタートを切りました。新年度が祝福される一年となりますように、私たちはみんな願っておりますね。ところで、私たちは一度しかない人生を幸いな人生として過ごしたいと誰でも願っております。なぜなら、人生はリピートできないからであります。人生は貴重です。貴重な人生を有意義に過ごすためには、過ごすことは神様も喜んでくださることであります。皆さん、今の私たちが生きている時代はどんな時代でしょうか。世界情勢ますます混沌としてきました。不必要な戦争が今も続いて、民族間の衝突も繰り返し各地で起こっております。それに各地で発生している大地震、干ばつ、食糧危機、森林危機、シベリアでは永久凍土が溶け始めて、さまざまな自然災害が発生しています。私はシベリアに伝道に行きましたけど、あのシベリアの鉄道の下にはですね、スターリンの時代に殺された何十万人という囚人たちの遺体が埋められているんですね。もちろん骨になってしまっているんですけど、それが溶け始めて、まずレールがグラグラになってきて、その骨が出てきているんですね。もう考えられないことが、今永久凍土ですから、もうずっと凍っているところなんですよ。だけどそれがもう今出てきている、異常気候ですね、起こっているんですね。ですから、さまざまな自然災害が発生して、まあ、ご存知のように私たちも身近にそれを感じるものですね。そればかりではありません。残念ながら世界各地ではいろいろな悪が横行しております。日本も例外ではありません。皆さん、一昨日和歌山でも、今岸田首相が突然暴漢によって、襲われるという、未然にそれを防がれましたけども、事件が起こりました。またお金持ちの方々のリストが有料で出回っていますね。そして高齢者の方々が容赦なくそこを襲撃されて、現金あるいは貴金属が奪われている。それだけじゃないんです。その高齢者の命まで奪うという大変なこと。しかもそのアジトというのが日本国内じゃなくて、アジアの他の国々や、また中米の国々などに拠点を置いて、何名もの日本人の方々、そこでスマホで指示をして、そしてこの老人たちを、高齢者の人たちを襲うという大変恐ろしいことを平気でしている。で、そういった組織がもう組織化されてしまっているんです。皆さん、考えられないようなことが私たちの周りで起こってますね。そうです。それが私たちが生きる社会なんです。神様を信じているクリスチャンもそのような現実の中に置かれて生きております。しかし一方では、 私たちは神様の祝福をいただきたい、みんな願ってるんです。そして神様の願いでもありますね。ところで社会の基準というのは時間の経過に伴って変わってまいります。その代表的なものは法律とか条約というものですね。例えば皆さん、50年前100年前の日本の法律とか条約というのは今大きく変わってきまるんです。変わってしまいました。そうです、かつての時代はそれがスタンダードだったけれども今は通用しない、結構あるんですね。しかし皆さん、聖書は何と言ってるでしょうか。聖書は変わらない、変わらないということは真実である、正しいということです。御言葉はイザヤ書の41章8節こう語っています。花はしおれ、ごめんなさい、草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。御言葉を出してください。神の御言葉は時代を超えて変わることがありません。皆さん、これはなんと幸いなことでしょうか。時代が変わるとともにいろんなことが変わっていく中で神様の言葉は2000年前も3000年前も同じ言葉が今も語られ、変わらないと聖書は言ってるんですね。神の御言葉は超えて変わることがない、なんという幸いではないでしょうか。神様は神様の前に正しい人と悪い人がいることを区別されます。そして全く異なる結末を用意してあるんです。ローマ人への手紙の第3章10節から12節こう書かれています。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。はい、11節出してくれますか。悟る者はいない、神を求める者はいない。12節、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない。皆さん、聖書は義人はいない、一人もいないと教えています。人間は生まれながらも罪ある弱い存在に過ぎないのです。それではなぜこのような弱い人間が、皆さん、神様が祝福されようとしておられるんでしょうか。それは正しい人生、そしてまた幸いな人生へと私たちを導くためなのです。今日はこの新年度の年間聖句である詩編37編34節から私たちが豊かな人生を過ごすためにの基軸を学んでいきたい、こう願っております。皆様のお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一、正しい人は御言葉を心に置くということです。神様の前では皆弱いものである、罪の性質があるものである、今聖書を言いました。そのものがどうして清くまた強く生きることができるのでしょうか。それは私たちが生きる上でメンターが必要であるように、実は神様の前でも良きメンターが必要なんです。メンターというのは導き手です。良き導き手が必要である。私たちが過ちを犯さないように、私たちを先導する良いメンターが必要である。それは神ご自身です。神様が私たちの良いメンターとなってくださる。神様は私たちを正しく導くために御言葉、聖書を与えてくださいました。詩編119編の105節こう書かれております。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神の御言葉は足元を照らしてくれるんです。そうです、正しい道を示してくれるんです。ですからそれはメンターの役割を果たすんですね。また御言葉は私たちが悪の道へ進まないように先導してくださる。先導するということは先に立って導く。皆さん、なんと幸いなことではありませんか。そして御言葉の前に立つときに私たちは悪を避けることができるんです。詩編119編11節こう書かれております。私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないために。素晴らしい御言葉です。御言葉を蓄えることによって、聖書の言葉を蓄えることによって神様の前に罪を犯さないようになる。つまり御言葉を心に置くと、その人の行動基準が定まってくるんです。ですから私たちは御言葉の道を歩むということは大切なことです。正しい人は御言葉の道を歩む人です。詩編37編の34節こう書いています。主を待ち望め、主の道を守れ、 主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。私たちは神様に救われた者として、神様の恵みにふさわしく生きるために、御言葉に耳を傾けること、御言葉を心に刻んで歩むこと、これが大切です。それは豊かな人生を過ごす人になります。皆さん、世界には数多くの思想、哲学、宗教があります。しかし誰も永遠の真理を教えてくれる人はいません。神様の言葉が、天と地を作られた誠の神様の言葉が真理なんですね。この真理を語っているものは聖書以外にないのです。昔も今もそしてこれからも人生を正しく導く神様の書である、これが私たちが手にしているバイブル、聖書です。新年度、私たちは豊かな人生を過ごすために神様の御言葉に従って歩み続けようではありませんか。詩篇37編、もう一度お読みしましょう。37編34節、皆さん声出して読みましょうか。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。皆さん、あなたが主を待ち望むならば、そして主の道を歩むならば、あなたは高く上げられると、神様の前に。そして地を受け継がせる、これは神の国を受け継ぐ、相続する、神様の祝福に預かるということです。ですからどうぞ大切なこの第一のポイント、正しい人は御言葉を心に蓄えるということを覚えてください。そして第二のポイント、それが正しい人は実は神の助けを求めるということです。世の中では弱い人が神様を求めるんだ、僕は強いから神様が必要ない、自分で生きることができるなという人がいます。しかし皆さん、人間というのは本当の意味では弱いのではないでしょうか。皆さん、神様の祝福を受ける秘訣の第一歩は自分を認めることです。弱いということ、そして助けを求めること。神様は良い神様です。善なる神様です。その正直に私たちが弱さを神様の前に言って求めるときに、神様はそれを聞いてくださる、受けてくださるお方です。私たちは人生においてさまざまな苦難に直面するものです。今日お証しを聞いたジャスティン兄弟もそうでした。その時の苦しみにあった時、態度が2つに分かれますよ。一つは神様に近づき助けを求める人です。もう一つは神を恨んで遠ざかる人です。神様がおられるのはどうしてこんな苦しみに遭うんですかという人ですね。思い出してください。イエス様が十字架におかかりになった時に、二人の犯罪人が右と左につけられました。その時彼らは次のように言いました。ルカの福音書23章39節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。40節、するともう一人のが彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。41節、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしていない。42節、そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。正しい人とは自分の姿を正直に見る人です。自分の力では生きられないことを謙遜に認める人なんです。しかし悪き悪しき者は苦難の中で高慢を捨てることができません。私たちは間違っても悪しき者になってはならないと思います。お前が神の子ならお前を救い、また私たちを救えという高慢な言葉を犯罪人の一人が言いましたね。ですから正しい人の特徴は神様と交わりがあるということです。そして神様の交わりがある人は、一つ、日々デボーションを、神様の交わりを、聖書を読み、神様の御声を聞いているということ、そして2番目に安息日を守ること、礼拝を基軸とすること、つまりその人の生活の基となる軸が礼拝にしっかり置かれている人であります。これが神様との交わりを持つ人の特徴であります。神様との交わりに平安、安息があるんです。皆さん、私たちはお友達同士で話し合う時もよく気が合う友達がいますよ。あの人と会うとよく気が合うね、 そこには平安があるんですよね。心を開いて語ることができるんです。安心して聞くこと、話すことができるんですね。そうです、神様が定められた安息日、これは十戒の中でも定められた神の掟と呼ばれております。ですから安息は実は神様からのプレゼント、贈り物なんです。そこには神様の教えが秘められているのです。私は少なくても次の数点を挙げることができると思っております。まず第一、安息は過ぎた時間を振り返らせるということです。安息は過ぎた時間を振り返らせるということです。普通は皆さん、なぜ休むんですかと聞いたら、疲れたから休むんだよなんて言います。しかし聖書はこう言ってるんです。創世記の第2章1節、こうして天と地とその万象を完成した。書いてください。2節、神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていた全ての技をやめられた。3節、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからである。聖書は神様が疲れたから休まれたと書いていないんです。全てを完成されたから休まれた。でそれまでの6日間の創造を振り返られたんです。そして良かったと神様は言われました。甚だ良かったとも言われました。神様が休まれた、その全ての技を終えられた第7日目、その目的は安息を持つことでした。その安息を楽しみ、私たちと一緒にその幸いを味わって祝福するところにありました。安息は感謝の心を回復させる時間なんです。忙しく追われるような日々を私たちは送ってますね。あれもしなければならない、これもしなければならない、いやこれもしたい、あれもしたい、そういう忙しい生活の中でふとすると私たちは感謝の心を失ってしまうものでもあります。安息はどんな恵みを受けたのか、どこで誤ったのか、そしてまた繰り返してならないことはどこか、振り返らせてくれるものです。皆さん、1週間にわずか1日です、安息が。しかも日曜日の朝安息を取るならば、わずか1時間半のこの礼拝のこの時間、この時に本当に心を静めて私たちは振り返ることができるなら、どれほどその人にとって、その人の1週間にプラスになることでしょうか。皆さん、自分を振り返ることによって後悔することもありますけれども、一歩一歩共に私と歩んでくださる神様の恵みに気づくことができます。失敗があったけれども、過ちがあったけれども、寄り道はしたけれども、でも守られた、あ、私はこうだったけどよかったと振り返ることができる。ですから皆さん、振り返るという生活はとても大切だと私は思います。自分を振り返らなければ皆さん、自分は成長しないんです。でも皆さん、人間って変なもんですね。他の人よく気がつくんですよ。他の人よく見えなくていいところまで見えてしまう、これが私たちですね。でも安息は過ぎた時間を、自分の時間を振り返ることです。このステップを含む人は自分に祝福が返ってまいります。第2番目、安息は新しい創造のために止まることです。つまり安息を持つことによってリフレッシュされて新しい自分がスタートする。2章3節こう書いてますね。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからである。この聖句には神様の創造の理由が秘められています。一つは祝福です。そうです、神様は安息日を祝福されました。そうです、ですから安息日は祝福の日なんですよ。これは強制でも義務でもありません。喜んで安息を取ることによって、実は私が、あなたがプラスになるからであります。私たちが安息の掟を守って安息の時間を持つということは、その時に神様は私たちを祝福して天の蔵を開いてくださいます。そして聖としてくださる、清いものとしてくださる。皆さん、これは私たちは 持っていないところの素晴らしさです。聖とされる、これは他のものと区別する意味がありますね。神は私たちの日常の忙しさから区別してくださる、その時間を、場所を、出会いを願っていらっしゃるんです。安息は私たちを振り返させてくれる。だから立ち止まらなければならない。立ち止まったならば、安息をいただいたならば、新しい創造に生きることができる人に変えられる。ですから皆さん、立ち止まらなければその人は進まないんです。話変わりますけれども、私はドイツの大学に留学していた時のことです。カナエと結婚する前でありました。カナエが来るので車が必要だし、トゥリアという離れたところで、まあ、デュッセルドルフから300キロぐらい離れたところですね。ですから離れていましたから、デュッセルドルフには日本人たくさん住んでて、そして日本人のコミュニティがありました。よく行く。そしてまた私はもうその時聖書研究会を開いてましたから、定期的に通う予定がありました。電車で行こうとしたら大変なんですね。まずコープレンスとかで下っていって乗り換えて、そしてまた登っていくという。ですから何時間も、4時間も5時間もかかる。ドイツはその当時もう車社会でありましたから、その時フォルクスワーゲンの中古車を買いました。フォルクスワーゲンという車はね、皆さん長持ちするんです。ベンツもそうですよ。15年20年、ベンツ30年走るんですよ。すごいんです。大学生たちは、まあ、当時のお金でね、5万円6万円で中古車買えたんですね。もっちゃくちゃ安い。それで素晴らしいのはね、マニュアルブックがあるんですよ、フォルクスワーゲンは。そこにね、故障した時はそれ読んだら全部自分で直せるようになってる。はい。日本であれはないんですけど、もう今はどうなってるか知りませんけど、あの頃ね。だから大学生がもう中古車のフォルクスワーゲンを買ってマニュアルブックがあったんですね。お互い同士全部修理して直せるんですよ。ですからフォルクスワーゲン、このフォルクスというのは民衆という意味です、ドイツ語では。ワーゲンというのは車です。民衆の車という意味なんですね。だからみんな自分たちが直せる。だからその当時ですね、例えばガソリン予備タンクがあるでしょ。今はもう本当に素晴らしい予備タンクがあるんですけど、あの当時ね、予備タンクがあったらですね、パタンとして手動で倒すんでした。そうすると5リッター入ってますから、それだけ走ることができる。そんな時代だったんですよ。吹き出すでしょ、今皆さん。予備タンク自分で倒すんですよ。それで走るという、そういう時代だったんですけど、まあいいんです。安い車買いました。それデュッセルドルフで買ったんですよ。今でも覚えてますよ。忘れられません。どうして忘れないかというとですね、あるまあ年配の高齢者の方が乗ってた車でね、もうその人高齢だから、まあ免許証返上じゃないけども、売りますと言って、まあ、買ったんですね。それ買って300キロ離れた私のトリアートまで帰ろうとしたんですね。初めの数キロは良かったんですね。ところが大変なことが起こったんです。何が起こった、皆さん。走っていく最中ですね、ブレーキが効かなくなったんですよ。お豆腐にね、皆さん針を刺す感覚分かります？あのブレーキのペダルをね、パッパッと踏んでますね。本当にぬかの釘どころか豆腐に針ですよ。もうどれだけ刺してもね、ずんずんブレーキ効かないんですよ。これは比較的慌てましたね。いや、運転して走ってるんですよ。ブレーキがもう効かないんですよ、皆さん。うわー、どうしようどうしよう、どうしようもないですよね。で結局もう私は街路樹が横にあったら、そこにもうバーンとあえてぶつけたんですよ。そこで止まるしかなかったから、はい。うわー、私は命拾いしましたね。で今後から考えたら、そういう不良な車を売ったということ自体問題なんですけどね。まあ外人だったから私はそれにはまってしまったかなというふうに私は思いましたけどね。私は思いましたね。ブレーキが効かないということは、これ致命的なことだ。車で一番大切なのはハンドルでもガソリンでもないんですよ。まあなんとかなるんです。でもブレーキが効かない、どうしようもない。私たちの人間生活もそうですよ。人生もそうです。ブレーキが効かなくなってくると皆さん暴走するんです。ですから神様はちゃんと御言葉を通して私に教えておられる。安息日を聖なる日なしにしなさい。止まりなさい。そして御言葉を聞きなさい。これはあなたの祝福です。あなたが幸いを得るためです。本当に幸いな生活を歩むためですと神様は私たちにお語りくださっている。ですから私たちはそれによって新しい出発を得ることができるんです。そうです。それが第2のポイント。第3番目のポイントは、安息は未来に備えることです。神様は第7日目に安息を置かれました。そこには深い意味が込められていますね。そこは
それは神様が創造された人間をケアしてくださり、人間と一緒に過ごす未来を計画されたんです。皆さん、渡り鳥ご存知でしょ。あの小さな鳥が1000キロ、1500キロもずっと飛来してくるんですね。でも渡り鳥、羽が重荷とはならないんです。そうです、安息は私たちにとっても重要です。重荷とはなりません。空を飛ぶ羽となるんです。安息は未来を準備するための機会となるのです。そうです、安息日に立ち止まり、安息日に神様の祝福をいただき、生徒されてスタートするときに、私たちはその週未来に備えて歩むことができる人に変えられていくのです。私たちが本当の意味で平安、心の安らぎ、安息を失ったのは罪の結果であることはご存知でしょう。神様を知らない人でも悪いことをしたならば良心が働いて心が痛むものです。私たち聖書を読んでいる者は神様の前に罪を犯したら心は痛むはずです。そうです、罪は私たちから平安と余裕を奪い取ってしまうんです。私たちの心から平安と余裕を奪い取っている。ですから皆さん、罪ある人、あるいは悪いことをした人、心が定まってない、もっと言うと目が定まってない。パトカーの乗務員である警察官はすごいこの洞察力があるそうですね。パッと見ただけでちょっとおかしいなと分かるそうです。何気ないこの振る舞いというか行動で、で目を見たらもっと分かるそうですね。そして調べていくと、所持品に違法なものを持っていた、こういう事件が、でそういうなんかコンクールもあって、パトカーの乗務員の中でやすごくランクの上の人はね、すごく当てるのが、当てるとか当たるのが多いんだそうですね。その人が言ってました、この間私 YouTube で見たんです。分かる、見たら分かる。皆さんプロですよ、やっぱりね。刑事さんとか警察官という方は、そういう方は専門に見てますから分かるんですね。皆さん、人間でもそのレベルであるならば、ましてや神様であるならば、いくら私たちに隠して見えないよ見えないよって、神様はお見通しなんです。全部分かるであるならば、もう正直に裸で正直に歩む、一番楽なんです。これほど楽なことはない。正直に神様の前に出て、正直にお話しして、神様にお委ねする。すると神様は私に必要な言葉を与えてくださる、つまり力を与えてくださる。そうです、未来に向かってこの週歩むパワーを与えてくださるんですね。皆さん、マタイの福音書11章28節こう書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。イエス様が言われた言葉です。私たちがどれだけ疲れても、どれだけ私たちが行き詰まったとしても大丈夫です。 Don't worry、 心配する必要はない、私があなた方を休ませてあげます。そうです、イエス様にあって休ませていただくんです。安息というのは、誠のふるさとである天のエルサレムに向かう巡礼であること、巡礼者であることを教えていると思います。思い出させてくださると思います。どんなに立派な方でも、どんな優秀な方でも、やがてこの地上の旅路は終えなければなりません。やがて私たちは天のエルサレム、天の都、神の国に入るものですね。安息は神様の臨在の中で未来に備える時間であります。なんという幸いでしょうか。皆さん、いろんなことを今日お話しさせていただきました。少し短くまとめてみましょう。安息は、私があなた方を休ませてあげようという主の声を聞く時間です。もう一回言います。安息は、私があなた方を休ませてあげようという主の声を聞く時間です。3点挙げることができます。1つ、安息は時間を振り返させることです。そうです。2番目、安息は新しい創造のために立ち止まらせることです。3番目、安息は未来に備える時間である。皆さん、忙しくて安息を取れないと言いました。逆です。忙しいから皆さん安息を取るべきなんです。逆説です。なぜなら、それがあなたの基軸となっていくときに、間違いなく、例外なく、あなたは祝福を受ける人に変えられるんですね。私たちはそのような安息の中で感謝の心が湧いてくるんです。皆さん、安息を、神様との礼拝を、交わりを持たないときに、私たちの心がだんだん曇ってきて、不平や不満や愚痴が心の中を支配してしまうようになってしまうんです。 きり色分けができてしまいます。ですから人生は速度よりも方向を大切にすることだと私は思っています。一生懸命働け、一生懸命進んでいく、それも大切な。でもどこに向かうんですか。どれだけお金を貯めても、どれだけ財産や地位を蓄えたとしても、それはそれでしょう。持っていけないんです。そうです、一番大切なこと、それは方向です。神様という方向に向かって生きる、ここに私たちの大切なポイントが秘められています。それはまず週の初めに安息を守るということ。そこで神様の創造と神様の摂理を見出すことができます。そして人生の宝である安息を通して神様の祝福を味わうことができるようになるのです。詩篇37編はこう語っています。34節ですね。皆さん、この御言葉は皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。はい、私たちは2023年という新しい年度を迎えました。そして例外なく神様の祝福をいただいて歩みたい、こう願っておりますね。主は私たちに大切な点をお語りくださいました。一つ、それは御言葉を心に置いて歩みなさいということでした。神様の書である御言葉の前に立って御言葉の道を歩むことです。これは良いメンターである神様が私たちの前に立って先導してくださる。2番目、神様と交わりに生きることです。そうです、立ち止まるところは神様との交わりに生きること、それはディボーションにあります。神様の掟である安息に生きることです。安息は3つのことを教えてくれましたね。1つは時間を振り返ること、そしてまた安息は新しい創造に生きる、立ち止まること、そして安息は未来に備える時間であること。この3点をしっかり私たちの心に覚えて、この1年間教会生活を送って神様の祝福をたくさんいただいて歩もうではありませんか。お祈りしましょう。神様、あなたのご臨在を感謝いたします。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。御言葉を感謝します。御言葉は良きメンターです。私たちは忙しい生活の中で、特に今の時代、非常な忙しさで多くの人々が疲れています。でも私たちは新しい力を毎週いただくことができるのですから、感謝いたします。聖書の教え、神様の教えに私たちが素直な心で出ることができるように、お集まりくださいました、また礼拝に参加してくださったお一人お一人を祝福してください。私たちはどうでしょうか。神様の前にどのような心でこの新しい年を迎えているでしょうか。自分のことばかり、自分の願いばかり神様に要求していることでしょうか。それも結構です。しかし、その祝福をいただくルーツが、それは私の生き方の基軸にどこにあるかが問われていることを教えられました。神様にあって主を待ち望み、主の道を守り、そして地を受け継ぐものとさせられること、その道を歩むことができますように、お一人お一人を祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構です。この礼拝に参加され自問自答してください。自分は神様の前に一体どのような心構えでこの新しい年を迎えているだろうか、どのような歩みをしたいだろうか、自らの心に尋ね、またあなたの言葉で結構ですから、神様に告白の祈りをしてください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。神様、ありがとうございます。御言葉を感謝します。私たちにいつもいつも安息日の日に御言葉を解き明かし分かち合ってくださる恵みを感謝します。2023年度を迎え、私たちは主を待ち望み、主の道を守り、 そして主によって高く上げられて地を受け継がせていただく器になりたく願っています。教会に来られた、また YouTube を通して今参加してくださっているお一人一人に、あなたの前に皆さんが祈りを捧げられました。神様が豊かな祝福を注いでくださりますことをお祈りをいたします。そして神様と共にある生活を喜び感謝して歩むことができるように、お一人お一人を祝福してください。2023年が私たち一人一人にとって幸いな恵まれた祝福の年となりますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、一曲賛美しましょう。お願いします。